FM Fuji. Good day.
甲府いろいろ。さあ、5月からスタートしましたこのコーナー、甲府いろいろ。甲府市からのいろんな情報をお伝えしてまいります。何しろ再来年2019年は武田信虎公がツツジヶ崎に館を構えた永正16年の開府からちょうど500年、そして2021年には武田信玄公の生誕から500年という歴史的な節目を迎えます。毎週この時間は甲府市の時間です。観光スポット情報からイベント、工芸品、甲府にまつわる人々まで甲府市の魅力を発信してまいります。今月は甲府の秋を楽しもうがテーマということで、秋はいろんな楽しみがありますが、ワイン好きの方にとってはとっても嬉しい山梨ヌーボーの解禁がいよいよあさってに迫ってまいりました。もちろん甲府地区のワイナリーからも新酒が登場いたします。そこで今週は甲府地区のワインについて甲府ワイン組合の今井博久さんにお話を伺ってまいります。今井さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします、はい。
ね、山梨のワインと言いますとやっぱりね、勝沼が産地として取り上げられることが多いんですが、はい、甲府でもワイン作りって行われてるんですね。
はい、実は意外に思われるからかもしれませんが、日本のワインのふるさとは甲府なんです。
お、そうなんですか。
はい、はあ、県庁の中田さんのいろんな調査によりまして、うん、日本で一番初めにワインが作られたのはこの甲府であると、うん、甲府の市内の広庭町というところですね、うん、今でいうと武田2丁目にありますが、六角地蔵さんの近く、そこがこう、はい、日本のワインの発祥の地ということが分かりました。
そうなんですか、はい、もう甲府の人にとっては誇らしいことですよね、はい。非常に歴史が長いと伺ってるんですが、そうすると何年になりますかね。
はい、ですので150年ぐらいになりますか。
はい、すごい。やっぱりね、国産ワインっていうといろんなものがありますけれども、やっぱりこの150年前から今の主流となっているこの白ワインが多かったんですかね。
ブドウの品種が白ワインの品種である甲州種が多かったものですから、うんうんうん、やはり白が多かった。また日本酒で馴染んでた日本人の味の好みというと赤より白の方が多かったと、いろんな原因があると思いますけど、
でもね、やっぱりいろんな苦労をされてやっぱり作っていらっしゃったんでしょうね。
はい、まだまだそのワインに対するその作り方の知識というものも非常に少なかったものですから、いろんな試行錯誤があって、うん、失敗した例もかなりあったんではないかと思います。
そうでしょうね。でも皆さんが本当にこう、努力されたおかげで今や山梨県がもう世界でも有数のワインの産地となりました。で、特に頑張ったお二人の名前があるんですが、山田さんと拓磨さん、はい、どういう方ですか。
そのお二人がその日本で初めてワインを作り始めたというお二人です。
山田博則さんと拓磨則久さん、
はい
はい、もともと何をされてた方なんですかね。
どちらかの方が日本酒を作ってたというようなことを聞いたことがありますけども。
なるほどね、はい、お酒に対しての人数ならぬ愛情があったわけですよね。
そうでしょうね、うん、はい。
現在甲府ワイン組合とありますから、はい、いくつかのワイナリーが所属されていると思うんですが、はい、いくつワイナリーがあるんですか。
今のところ14社で、近々また1社増える予定になっております、
はい。まあ、甲府地区ということで甲府市内だけではなく周辺の町からも、
はい、はい。甲府税務署の管轄するということになっておりますので、うんうん、南アルプス市であるとか韮崎市、うん、北斗市、開始、そういったところも一緒に活動しております。
なるほど、全部で14のワイナリーがあります、はい、どんな活動されてますか。
主には組合の中のいろんな情報交換であるとか、新しい規則の徹底とかそういったものを中心にやっておりましたけれども、うん、消費者向けのプロモーションとして何年か前から甲府の駅の北口で春に1回試飲会をやるというようなこともやっております。
甲府の北口というと小店のあたりですかね。
ちょうどペデストレアンデッキといいますか、うんうん、2階 の, 広場に降りるところの広くなっているところでやっております。
さあそんな皆さんにも召し上がっていただく機会を作っていらっしゃるということですが、今井さんはこの甲府ワイン組合の方であると同時に佐渡屋の顧問も務めてらっしゃるんですよね。
はい、
この佐渡屋というのはまた非常に歴史のあるワイナリーですよね。
はい、ちょうど今年で100年を迎えることになりました。
100年、
はい、大正6年がスタートということです。う
ん
う
ん
う
ん、はい、佐渡屋さんの特徴としてはどんな感じですか？
私の祖父がですね、甲府の商業学校の第1回の卒業生でして、なんか新しいことにチャレンジしようという気持ちが強かったようなんですね。それでワインを始めたという当初のいきさつがあるんですけども、父も私もフランスのワインの影響っていうのは非常に強く受けていまして、フランスといえばそのワインというのは食事の時に飲む飲み物ということで、ですので料理に合うワイン作りということを念頭において作っております。
いいですね。まさに、まあ、食中酒、料理が美味しくてそれに合わせるお酒でもあるし、はい、お酒が本当に美味しいからこそお料理が引き立つっていうこともあってね、はい、両方でマリアージュなんて言葉使いますもんね。
最近そんな言葉も出てきました ね、
はい、でも食中食べながら飲めるお酒ってやっぱり一番いいなと思ってしまいます。うん、現在何種類ぐらいの商品作られてらっしゃるんですか？
最近は少しずつ種類が増えていまして、今15種類か20種類のワインをやっておるようです。うん、はい、
それはじゃあ例えばそのブドウの品種も違うわけですか？
はい、ブドウの品種も赤で3種類、白で4種類ほどのブドウを使っております。
白で4種類とおっしゃいましたが、まあやっぱり甲州ですからね、甲州酒、はい、ね、山梨だと甲州というブドウがメインかなと思うんですが、
はい、
他にどういう？
その他にはセミヨンであるとか、はい、シャルドネであるとか、はい、ソービニョンブラン、そういった品種も使っております。
まさにフランスワインに匹敵するような、ね、そういう種類を作ってるんですね。
はい、甲府の気候にどれが一番合うかということをもうそれぞれ探した結果、うん、今の品種に移ってきたわけですけども、
先日もワイン祭りに行ってきまして、ワインを醸している蔵などもこうなんか見学ツアーで回ったりしたんですが、樽の中に入ってる間もこう発酵を続けてる様子をこうブクブクしてるのを見たりもしまして、うん、なんかワインって本当に生き物なんだなって思いましたね。
生き物と同時に、うん、またこれをじっくり育ててやるということ、うん、こういった作り方の面白さというのが私が非常に惹かれているところなんですね。
なるほどね。まあ、その作り手によっても味が変わってくるでしょうし、その年、うん、その年でもやっぱり違ってくるんですよね。
はい、ワインの味の決めるのに一番大事なのはその年の天候ですね。うん、これが全てを左右すると言っても過言ではないと思います。う
ん、今年はまたちょっと天候不順でしたよね。
はい、
すごく心配してるんですが、どうですか今年のワインは？
おかげさまでちょうど天気の悪い合間を縫ってうまく収穫できた品種が多かったので、思ったほど悪い品種というものはなかったんですね。はい、どちらかというと平均点以上のワインが出来上がっておりますので、はい、今年の2017年というのは非常にいい楽しみな年になると思います。
そうですか。これから先もひょっとするとヴィンテージになっていく可能性もある年ですかね。
はい、はい
はい、いろんな代表的なワインがあると思うんですが、受賞ワインなどもあるんですか？
はい、ここ数年いろんなコンクールに出品するということをやっておりまして、うん、特にシャトーブリアンの赤、シャトーブリアンの白、こういったものは海外でも高く評価されているようになってきましたので。
シャトーブリアンの赤、はい、白、結構お値段も張るんじゃないでしょうか？
はい、確かにおっしゃる通り値段も高いんですけども、うん、品質がそれに十分ついていってると思うので、うん、
ちなみにおいくらぐらいですか？
5000円、7000円、1万円というような形になりますね。
でもね、海外のそれこそフランスワインを買うことを考えたらまだ廉価のような気がしますよね。
そうですね、うん、はい、値段のことも考えないと、なかなかいろんな競争の中で生きていきませんので、うんうんうんうん、その辺も加味した値付けもしておると思います。うん、
はい、 まあ、ヌーボー解禁ということで、今年初めてこの山梨ワイン、特に甲府のワイン飲んでみるって方もいらっしゃるかもしれません。どういうところにこう注意をして選んだり、召し上がっていただいたりしたらいいか、そのポイントを教えてもらっていいですか。
はい、新酒の楽しみっていうのは、その年にできたそのまだフレッシュな香り味が売り物ですので、これを楽しむには料理やなんかでも一緒に食べる料理でもそれほど味の濃くないもの、こういったものがいいよろしいかと思います。
割とあっさりとした料理と組み合わせてみる、
はい、そうですね、
はいはい、例えばどんなものですかね。
そうですね、刺身には若干向かないかもしれませんけども、うんうん、簡単な焼き魚であるとか、うん、まあご馳走でなくてもいいんですけどもね、うんうん、例えば韓国料理で言えばチヂミのようなものであるとかですね、もちろんパンとチーズそれだけあっても十分楽しめるというのが新酒ではないかと思います。
なるほどね、パンとチーズあるいはあっさりとした料理、はい、じゃあ生魚をお刺身というよりはカルパッチョのようにしたものだったら、
それは非常にいいと思いますね。
合いますね、はい、いやなんかワクワクしちゃいます。ぜひ皆さんね召し上がっていただきたい。ちなみに今井さんも今まで大変いろんなご苦労されながらいろんなワインを作っていらっしゃったと思いますが、今後どういったワインを作っていかれたいですか。
は
い、
実は甲府の開府500年ということで、甲府市のブドウを使ったスパークリングワインを作ろうという動きがありまして、
はい、
山梨大学の柳田先生の、採取した、新しい酵母を使ったワイン作りというのをやりました、
はい、
甲府市内の5カ所から甲州ブドウを集めまして、それをワインにしました、
はい、
して非常に出来上がりが酸がキリッとしていいワインができておりますので、今後これにそのガスを入れていくという作業をするわけですけども、それによって来年の発売ということを考えております。
わあ、来年はシュワシュワした美味しいスパークリングワイン、
はい、
甲府のブドウで楽しめそうですね。
そうなんです、
はい、いやめちゃめちゃ楽しみにしております、はい、それではそろそろお別れの時間近づいてまいりましたので、ぜひ今井さんからリスナーの皆さんに何でも結構です、メッセージを頂戴してよろしいですか。
はい、ワインを召し上がるということはその時の食事を楽しむということとともに誰と一緒に飲んでいるかということも楽しみの一つだと思います。あの時何を食べながら誰と一緒に話こんな話をしたなと、そういうような思い出を少しでも作っていただければなというふうに思っております、
ね、人と人とをこうつなぎ合わせる一つの何だろう、とってもいい潤滑油というか、それがワインだと言えますよね。
そうですね、
はい、ぜひおいしいワインを、おいしいお食事、おいしい会話、おいしい相手と召し上がっていただきたいですね。はい、はい、素敵なお話、今週は甲府地区のワインについて甲府ワイン組合の今井博久さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この甲府いろいろ、番組終了後になりますが番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまったという方、もう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスをしてみてください。甲府いろいろ、来週もお楽しみに。78.6 Tokyo, 83.0 Kofu, FM Fuji. You must think that I'm stupid.